アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックを武器に真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。どうぞよろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第14回目になりました。
14回、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
前回はリスティング広告についてお話をしましたけども、はいはい、その上で LP につなげてそこからコンバージョンレートを、はいはいはい、上げていくという話に。ではそのコンバージョンレートを上げるため、まあ、その問い合わせが来るサイトを作るためにはどういった部分が大事かというところを詳しく話をしていこうという回になっておりますので、
承知しました。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではこのホームページを作ったのに問い合わせが来ないという理由としてあるあるっていうふうに言うとどういった部分がありますかね。
あ、そうですね、うん、EC サイトのお客さんがよくあるような気がしますけど、はい、サイトを作ったら人が来ると勘違いしてしまうっていうところがあってですね、はい、集客ができてないっていうところがまず一つ目にありますね、うんうん、先ほど Google 広告の話の続きっていう話であれば、はい、まあ、Google 広告打ったっていう前提であればクリック率に応じて人が来てるとは思うんですけども、はい、そういう集客の手段を取っていないのであれば、うん、サイト作ったとしてもほとんど来ないといったところが現実だったりとかしますので、そこら辺は落とし穴だったりします ね、
はい、アナリティクスを見るとびっくりするぐらい
本当に
何にもやってないと
本当に誰も来ませんもんね
そうですね、ここまで世知辛いとはと実感しておりますね。どうしてもこの作るのが大変なだけに、はい、そこをゴールとして捉えてしまいがちですけども、本来的に言えばここがスタートラインですからね。
そうなんですよね、そこから集客を始めないといけないといったところですね。
はい、そういった中で他にあるあるとしてはいかがでしょうか。
あ、そうですね、問い合わせが少ないって言っていらっしゃるお客さんのホームページをよく拝見するんですけど、うん、問い合わせの動線がなかったりとかするんですよ、
うん、はい、
例えばなんですけど、お問い合わせボタンといったところがあのページの中、特にどこにもなくて、それだと問い合わせにつながらないなっていうのは感じますね、
うんうん、
で私がお伝えしているその問い合わせボタンがないっていうのがですね、はい、その本文の中にないというか、
うん、
メイン動線の中にないという意味合いを指しています。
前もエピソードでお話をいただいたこの追従してくるボタン、
そうですね、
そんなに意味ないというか懐疑的な目を向けられてたのは印象的でしたね
そうです、そうです、上のハンバーガーメニューですね、はい、スマホの場合はハンバーガーメニュータップするとお問い合わせってボタン出てきたりとか、はい、下に追従してお問い合わせのボタンずっと出てるよっていう方も、はい、いるよって話があるかもしれないんですけど、あそこから問い合わせされる方って結構少ないんですよね、うん、で皆さんどこ見てるかっていうとやっぱり本文見てるんですよね、はい、例えば高潔さんのアストライド社で考えてみると、うん、はい、ポッドキャスト制作っていったところを見てるので、うん、ポッドキャスト制作における例えば実績とか、はい、価格とか流れとか納期とか、うん、そういったところをチェックしているので、決してそのハンバーガーメニューとか、うん、そのフッターの固定されたところを見ているわけじゃないというところがあってですね、うんうん、そういうボタンは出てるかもしれないんだけどあんまりユーザーの目に入っていないといったところがあったりするので、その本文の中でちょっとでも気になる方はこちらって形でお問い合わせボタンを設置していないと、うん、なかなか反応が悪いみたいなところはあったりします。
今もう聞いていてまさしく耳が痛いいやいやいやいやいや、いやいやここは改善、伸びしろだなと、伸びしろです、はい、思っております、はい、ここのあるあるがあるんではないか
という、そういうことです、そういうことです、
はい、他にはいかがでしょうか。
そうですね、あとは行った時に問い合わせボタンを押して見てみたら、はい、長すぎるフォームみたいなところもあったりしますね、
フォームの項目が多い話もこちらもありましたね。
そうですね、今時住所が半角全角みたいなことがあったりとか、はい、
ありますね、
特に申し込みにあたって必要ないのに生年月日聞かれてたりとか、うん、あとは例えば名字と名前、
はい、
それの仮名の読みみたいな感じで、はい、名前だけで4項目入力するみたいな形になってくると、はい、フォーム見ただけで結構ボリュームになってくるんですよね、
うん、
そうやって入力項目が多いと意欲の低いお客さんってそこで離脱したりとかするので、
はい、
また後にしようとかめんどくさいとか、うん、まあ、そんな感じで離脱しちゃうので、うん、そういった項目をできる限り少なくする、うん、だったりとか必要最低限にしてあげる、うん、みたいなことは大事だったり、あとは迷わせないです。例えばですけど資料請求はこちらってあって、
はい、
で資料請求の画面に行くと、うん、ただのお問い合わせ画面で、
はい、
名前とか資料請求なので住所とか入力して、
はい、
そうするとお問い合わせ欄がなぜかあって、
はい、
お問い合わせ欄に何か入力して必須になっちゃってますと、
はいはい、
そうなるといや資料請求に対して何をこう、はい、お問い合わせしようみたいな、
はい、
資料くださいって書くしかないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それであれば最初からお問い合わせ欄っていうのはどちらかというと特記事項だったりとか、
はい、
必須入力外してあげるとか、
はい、
まあ、そういう項目にしてあげればいいんですけど、うんうん、目的なくお問い合わせ欄があったりとかそれが必須だったりとかすると迷っちゃったりとかして離脱してしまうみたいなこともあったりはしますよね。
提供する側からしてみれば一つのコンタクトフォームを使い回せると楽はな楽なんですけどね、
先生たち
はユーザードリブンじゃないんですよね。
そうなんですよ、ただのお問い合わせも資料請求も、うん、例えば見学予約でかっても、
はい、
全部の一つのお問い合わせを使っているホームページがあるんですけど、
はい、
やっぱりそうなるとその分だけ使い勝手が悪いみたいな形になるので、うんうん、やっぱりそれ用に特化して作っていくっていったところは大事になるかなと思います。
ではそれぞれの原因としてアクセスが少ないという場合でこれ対応するものとしてはまず SEO 対策をやるべきと、べきというか、まあ、それがあったり
一つの手段ですね。
そうですね、手段ですね。であとは広告を出していなかったりっていうような部分、
ね、
これもあの前回全然前回でお話をしてきたところではありますけども、
はいはい、ま
あ、他にアクセスが少ないっていうふうに考えるとどういった原因が考えられるとか、こういう手の打ち方がありそうだとかってありますか？
業態とかによって大きく変わってくると思うので、SNS、
はい、
インスタとか TikTok だったりとかが相性いいところがあればそういったところも検討した方がいいでしょうし、はい、店舗を運営されている方であれば、うん、以前お伝えした MEO と言われる、
はい、
検索したら地図が出てきますよね、うん、ああいったところでできる限り上に表示するような施策をやってみるのもいいですね、
は
い、
うんうんうん、
チラシとかでもいいとは思います。
そうですね、まあ、とにかくその様々な切り口を使ってサイトを見てくれるような手立てをするというのが大事と、
はい、
でしかもそれは企業によっても違うし、
あ、そうですね、
はい、そこを意識した動線を作ってあげるというのが大事だということですね、
はい、
で次が行動ができない場合ということで、
はいはいはい、
先ほどのその重複にもなりますけども問い合わせボタンが見つからなかったり、
うんうん、そうですね、問い合わせボタン設置しましょう
そうですね、問い合わせボタン設置してるんですよね
と思っているけれども実際見てみると、
う
ん、
そうですそうです、
有機的なボタンの設置がされてなくて、
はい、
無機質にちょっと貼られていて、
うん、
脈絡のない形でのお問い合わせボタンになっている可能性も高いと思いますので、
そうですね、
例えばお問い合わせって一言で申し上げてますけど、
はい、
無料相談会だったりとか、
はい、
見学会だったりとか、うん、どういうオファーをするかによっても反応変わりますね。単にお問い合わせってよりも初回無料相談会みたいな方の方が気軽に相談できるみたいな人もいますので、そういうオファーの仕方だったりも考えた方がいいかなというふうに思いますね。
この手の打ち方も多様にあるのでさまざま試してみて自社に合うものを選択するっていうことが必要なんですよね。
そうですね、あとは競合他社で真似てみるみたいなところですね、
うんうんうんうん、
うまくいってる会社さんを真似るっていうのが最短で成果出しやすいパターンの一つだと思いますので、
はい、
積極的に参考にするっていったところはあるかなと思います。
はい、ありがとうございます。他にお客さんの行動につながっていない事例としてはどういったものが考えられますか？
さっき申し上げたところでいくと入力フォームが使いづらいみたいなところがあったと思いますので、うん、まあ、必要最低限のフォームの数にしてあげたりとか、
はい、
あとは入力しやすいようにこう判例を入れてあげるとか、生年月日って言った時に西暦で打つのか、
はい、
和暦で打つのかみたいなところですね、
うん、
住所のところでもアパート名まで入れるのか入れないのか、
うん、
全角で入れるのかどうなのか、ハイフン入れるのか入れないのか、まあ、そういったところで悩ませないように判例だったりとか書き方のポイントみたいなのは提起して紹介してあげるといいんじゃないかなというふうに思います。
これちなみに鈴里さんがこれまでご対応してきた中で、
はいはい、
この施策を行ったことによってこれだけ伸びたよというようなコンバージョンレートが上がったような、
はいはい、
具体的な事例って何かありますか？
求人募集みたいなところでいくと、
はい、
申し込み率が2倍になったりとかっていうのもあったりしましたね、
うんうん、それは何をやったんでしょう？
そうなんですよ、最初はですねbooking.com みたいなホテルを安く予約するっていうサイトが AB テストをずっとしてるので、
はい、
まあ、そこら辺のフォームを真似ると申し込み率高くなるんだろうかなと思ってやってみたんですよね、
はい、
具体的には例えば背景色がブルーにしてみたりとか、選択した時に選択されたフォームがちょっとこう濃くなったりとか、
はい、
まあ、そういったところでこう入力をしやすくするっていう目的でやってみたんですけどなかなか上がらなくて、
うん、
あとは LINE カラーにしてあげるとボタンとかですね、
はい、うん、
気軽にボタン押してもらえるかなと思って、
はい、
でもそれもそんなに大きな差が出るほど上がらなくて、
うん、
でいろいろやってた時にフォントサイズを上げた時にちょっと反応が良かったんですよね、
うん、
であそっかと思ってですねフォントサイズを大きくしたら良くなるのかと思ってさらにフォントのサイズを大きくしたら、はい、さらに良くなって、
はい、
であそっかと思ってそうするとその入力するところの余白も少し大きめに取ってあげたりとかするとさらに良くなって、
うん、
でそこまでやってくると大体こうイメージがついてきて、
うん、
あこれどうやら思ってたよりも年配の方が入力してるんだなっていうのを想像して、
はい、
うん、ということでそういうターゲットの方に入力しやすいように徹底的に鍛えてた結果がその2倍っていう形になりましたね、
うんうんうん、それではこの企業が、まあ、自社でできる改善策っていうふうに言うと、うん、鈴里さんからのアドバイスはありますか？
ありがとうございます。そこでいくとお問い合わせはこちらみたいなお問い合わせっていう表記ですよね、うん、
はい、
まあ、そういったところのオファーの仕方を、うん、もうちょっとユーザーにとって魅力的な形にしてあげるといいかなと思います、はい、例えばお見積もり無料相談はこちらだったりとか、はい、勉強会だったりとか、うんうんうん、まあ、そういうようなお問い合わせはこちらではなくてちょっとより魅力的なオファーに切り替えるみたいなところが一つ、はい、で二つ目にそのオファーの内容を本部の中に設置するといったところですね、うん、それはトップページだけやればおしまいだよとかいうわけではなくて、はい、事業紹介だったりとか、うん、まあ、日々発信されているブログというかそのコラムみたいなところの中にも事業と関係すればそこは徹底的に入れていただくと、うんうんうん、で機械的に入れるというよりもやっぱり意味ある単位で入れていくといったところがやっぱり経験上効果的だなと思ってますので。
意味ある単位、
意味ある単位ですね。例えばなんですけど、はい、ホームページの中でも一番下にペタって、はい、あのお問い合わせボタンがあれば、
うん、
いいって満足されてる方っていうのは、はい、その比較的私もエンジニアなんでそうなんですけど楽したい方だったりとかするんですよね、
うんうんうん、
具体的にはホームページの下にお問い合わせボタン機械的に設置すればいいんじゃないのとか、
うん、思っちゃいます。私も思って
る右側に、うん、下はダメだったら右側にずっと追従するみたいな、とかって言っても結局相談したいなと思ったタイミングでそのボタンってあまり目に入ってなかったりとかするんですよね、うん、なので例えば料金の案内をした時に、
はい、
自社だったらいくらになるんだろうなって都度見積もりになるとかもうこの金額なのかおまけとかあるのかなとか、
はい、
そういうようなことを考えたタイミングの時にお見積もりは無料です相談は気軽にとかって言ってボタンがあったりとかすると、まあ、動きやすいってことなんですよね、うん、そういうユーザーの心がちょっと興味関心移る瞬間の時にボタンを設置してあげるみたいなのが大事ってことですね、
はい、あこのタイミングに入れるここも結構なんかノウハウというかなんか入りそうですね。
あそうですね、
どのタイミングか
実際にはそのどういうタイミングにどういう投げかけをすると動くかっていうのはやっぱり都度違うってところがあるので、
うん
まあ、そこら辺もあのしっかり運用するときには AB テストって言ってボタンも緑色がいいのか青色がいいのか、
うん、
お問い合わせが無料がいいのか見積もりは無料がいいのか、
うん
まあ、その表現は様々あるので、はい、そういう様々なテストを AB テストって形でするんですけど、うんうん、そういうテストを試すみたいなことは本気でやるときはやってますね、
はい、うん確かにそのデザインとしてもごちゃごちゃさせた方が見栄えが良いのか、うんうん、いっそシンプルなボタンだけの方が良いのか、
はい、
こういった違いもありそうですし検討するべき項目が多そうだなというふうに思いますね。
そうなんですよ。業界ではなんかいろいろ共有されてきて例えばボタンがピカッと光る方がクリック率とか申し込み率が高いとかってあったりがするんですけど、はい、実際に集客の仕方で、うん、そのタイミングだったらそれかもしれないんですけど、
うん、
実際やってみるとそうじゃなかったりしますから。
あなるほど。一般的に言われているこういうふうにやったらいいよっていうものがそのまま適用されるわけでもないと。
そうなんですよ。なのでもうそれは試していくしかないかなと思ったりはします、うんうんうん、具体的に言うとLINE とかの方が反応がいいんじゃないかっていう。
LINE ってあのアプリの LINE。
あそうですね、はい、お問い合わせを入力してメールで届くというよりも、はい、LINE の友達として登録できた方が登録率高いんじゃないのみたいなのがあると思うんですけど、
うんうんうん、
実際に私それ切り替えてやってみた時にメールよりも LINE の方が全然登録されないっていう経験もあったりするので。
そうなんですね、
うん、やっぱり友達って言われるとちょっと距離感があったりとかして、うんうん
はい、
やっぱり用途が適切不適切ってあるんでしょうねっていうふうには思ってますので、
あ、
まあ、そういったところから単に LINE がいいとか決めつけずにテストしていくみたいな考え方が必要なのかなとは思ったりします、
うん、ありがとうございます。他にその改善策できることっていうふうに言ったらどういったものがありますでしょうか。
スマホで見てる方が大半なので。
あ、おっしゃってました、はい、
スマホで自社のホームページを今一度ちょっと見つめ直してみるってところが大事かもしれないですね、うん、
シャープ5のエピソードのところでスマホ時代が来てるよと PC 版だけじゃないよって話はしてますので、はいはいはい、そちらもぜひご参照いただければと思いますね。 ではあのコンバージョンレート問い合わせが増えるっていう風なこのホームページを作るまでというところはここまでお話をしっかりいただけたかなというふうに思っておりまして、ではじゃあ具体的にどういう風に、まあまあ制作会社さんも含めてどういう風に付き合っていくのかというところも大事かと思いますので、
なるほど、
そういったあの実の話を展開していければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグ、ウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そして、この番組を聞いて、アスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方は、お気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら。suzuri@astarlink.co.jp suzuri@aster-link.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の操作報告にてお会いしましょう。